日本維新の会、寺井大地、ファミリー世帯への子育て支援について、問い、子供の学力、学習意欲、個性や才能を伸ばすため、塾代助成を進めていくべきではないか。理事、本市における教育の支援としては、就学援助費の支給や生活困窮者、学習支援事業などを行ってきた。塾代助成は過去市が後援する民間の取り組みとして、経済的に困難な子ども、若者を対象に学習塾等に利用できるクーポンを配布した実績がある。子育て世帯の教育費の負担軽減は重要な課題であるが、多額の費用を要すことから引き続き調査研究していく。日本維新の会、三本圭介、一律学校への冷水器設置について、問い、各校に冷水器を設置していく考えはあるか。教育次長、学校では熱中症予防の観点から、水分をこまめに取ることや、水筒の持参を保護者にお願いしており、水筒の水やお茶が足りなくなった時の対応は、水道水の補給や、昼食時にお茶を補給するなど、すでに各学校の状況に応じて工夫されている。冷水器の設置は、児童生徒の水分摂取などに対して有効であると考えるが、設置費用が多額となり、維持管理経費も要することから、一律の配置は現段階では困難である。福祉・医療、公明党田中俊幸、乳幼児・子ども医療費助成について、問い、小学6年生までの子どもの医療費助成無償化についての見解はどうか。市長、本市では長年にわたって行財政改革を進めており、今後も事業の再構築や見直しに取り組み続ける必要がある。交際費が収支を圧迫し、財政構造を改善していくことが、政策経費の財源確保には不可欠である。今後の子どもの医療費助成制度については、尼崎未来へつなぐプロジェクト後の令和5年度以降の収支見通しや達成すべき財政目標などを見据える中で拡充策を鋭意検討していく。日本共産党議員団正木一子、新型コロナウイルス感染拡大に伴う PCR 検査の強化について、問い、学校や保育園、幼稚園、障害児施設等に対して、頻回で定期的な PCR 検査の実施が必要ではないか。医務官、クラスターが発生した学校や保育園等があった場合、速やかに濃厚接触者を特定し、必要に応じて PCR 検査を実施することが重要だと考えている。頻回で定期的な検査の実施は、現時点では困難であるが、今後の国の動向も注視していく。公明党中村敦子、グリーフケアの取り組みについて、問い、グリーフケアの取り組みをどのように捉えているのか。医務官、流産や死産等のグリーフケアについては、厚生労働省が自治体向けの説明会を開催し、女性の相談ニーズや自治体の支援体制等について報告している。本市においては、妊娠届出時から切れ目のないサポートを行う中で、妊産婦に対するメンタルヘルス支援は重要であると考えており、国の動きと合わせて相談者の気持ちに寄り添った支援に努めていきたい。星雲の会、岸田光弘、ワクチン接種、検診等の医療体制について、問い、子宮頸がん検診の自己負担額を他都市並みの1000円として、ファミリー世帯の負担軽減をしてほしいがどうか。医務官、自己負担額を500円引き下げると、およそ200万円の財政的負担が生じるが、がん検診受診率が低い理由は、忙しくて時間がない。 健康だから受診する必要がないといったものであり、自己負担額を下げることが受診率増加につながるものではないと考えている。自己負担額は医師会と協議の上で算定しており、引き下げは考えていない。緑の未来、迫田圭一、児童相談所の専門職の人員配置について、問い、国基準の人員配置でも職員への負担は大きいため、明石市の人員配置を参考に配置してほしいが、特に専門職の人員配置計画はどうか。子ども青少年局長、具体的な配置人数は、相談件数に応じて変動するため、今後の検討事項となるが、本市ではすでに児童相談所業務の一部を担っている育シアを有しており、育シアと児童相談所のトータルで十分な人員配置を行い、充実かつ一貫した支援を目指していきたい。日本共産党議員団、山本直弘。国民健康保険について、問い、コロナ禍の今、資格証明書の発行を中止し、すべての加入者に保険証を交付すべきと考えるがどうか。総務局長、多都市では資格証明書の発行をしていないところもあると聞くが、本市の非保険者の滞納状況は様々であり、一律的にそうした取り扱いを行うことは、保険料負担の公平性からも困難であると考えている。生活が困窮し、保険料の支払いが困難であるという非保険者に対しては、個別に納付相談を行う中で、個々の事情に寄り添いながら適切に対応していく。